14、市役所各課からのお知らせ。制度お知らせ、催しに分けてお伝えします。各項目へのお問い合わせは、市役所代表電話 072-958-1111 へおかけの上、それぞれの担当課をご指定ください。制度お知らせ。23項目あります。羽曳野市感染防止防災セット受付終了します。12月10日金曜。問い合わせ災害対策課。介護保険料夜間収納窓口を開設します。時12月21日火曜18時から20時。場所、市役所別館1階、一番窓口、高年介護課。問い合わせ、高年介護課。新年御礼会、新型コロナ感染防止対策を行い、規模を縮小して開催します。コロナの状況により、中止する場合もあります。問い合わせ、秘書課。羽曳野市ご当地キャラクターつぶたんの LINE スタンプができました。スタンプショップで羽曳野つぶたんを検索し購入できます。費用50コイン120円。問い合わせ羽曳野市観光協会観光課内。コンビニ交付サービス窓口受付システムでの納税証明書の発行が終了します。12月28日火曜。納税証明書が必要な場合は、市役所窓口、支所にて発行します。ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解とご協力のほどお願いします。問い合わせ、市民課、税務課。年末年始のコンビニ交付サービス、窓口受付サービスの利用停止について、停止期間、12月29日水曜から令和4年1月3日月曜、確実とも終日。ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解とご協力のほどお願いいたします。問い合わせ、市民課。マイナンバーカード申請サポートを実施します。写真撮影から申請まで。常設会場、森の郵便局、受付市民課、平日9時から17時。出張先施設、羽曳野コロセアム、12月7日火曜、8日水曜、10時から16時。新型コロナウイルスなどの事情で施設が閉館している場合は中止します。マイナンバーカードの申請に必要なもの。個人番号カード交付申請書、兼電子証明書発行申請書。自宅に送付された通知カードに付属していた申請書部分。なければ市役所、支所で再発行可能。本人確認書類、免許証、健康保険証など。問い合わせ、市民課。日曜窓口、マイナンバーカードの受け取り、電子証明書更新手続き。時、12月12日、日曜、9時から12時。場所、1、市民課、市役所本館1階、2番窓口。2、支所、交付通知書、はがきに記載の場所で受け取り。マイナンバーカードの受け取り、持ち物、交付通知書、はがき、通知カード、本人確認書類、運転免許証などの顔写真付きの書類なら1点、それ以外の書類は2点以上。 住民基本台帳カードお持ちの方、マイナンバーカードの電子証明書更新手続き、持ち物マイナンバーカード更新通知書、これ以外の業務は行いません。原則ご本人様が受け取り者です。必要書類に不足があると受け取ることができません。日曜窓口は混雑により待ち時間が長くなることが予想されます。当日は駐車場が混雑しますので、できる限り公共交通機関や自転車などをご利用ください。問い合わせ、市民課、電話、市役所、内線1670、支所、電話072-955-0583。サンクスグッジョブチケットの受け取りはお済みですか？新型コロナウイルスワクチンを2回接種された市民の方に、市内の取扱店で使用できる商品券2000円分をお渡しします。予防接種済証、または医療従事者、職域接種者用の接種記録書を受け取り場所へご持参ください。受け取り場所、市内の郵便局、商店など27箇所。詳細は商工会ウェブサイト、または商工会へお問い合わせください。受け取り期間、令和4年1月31日まで。使用期間、令和4年2月28日まで。問い合わせ、羽曳野市商工会グッジョブ事務局、軽里 1-1-1、リック羽曳野1階、電話 072-958-2331、ファックス 072-956-1950。 教えて消費生活 Q&A。 質問、来年から成年年齢が引き下げられて、高校生でも保護者の同意なしに契約ができるようになるって本当ですか？答え、本当です。来年2022年4月から成年年齢が18歳に引き下げられるため、高校生も成年となり、親権者、法定代理人の同意なしで契約等ができるようになります。十分な判断能力のない未成年者を守るため、未成年者が親権者、法定代理人の同意なしで、小遣いの範囲を超える契約をした場合、法律により未成年者取り消しが主張できます。一部例外あり、これまでは20歳未満であれば未成年者取り消しが可能でしたが、来年4月からは18歳になると成年とみなされ、未成年者取り消しができなくなります。18歳になった途端に勧誘が増えることがあるので注意しましょう。消費生活相談、月曜から金曜、10時から12時、13時から15時30分、相談受付。まずは電話でお問い合わせください。問い合わせ、消費生活センター、市役所本館2階。直通電話 072-947-3715。 一つは下水道事業受益者負担金分割納付の納付月です。納期限12月27日月曜。次の通り送付している第2期分分割納付用の納付書で、期限までに取扱金融機関納付処理面を参照。市役所、支所で納付をお願いします。大阪厚生信用金庫、三菱 UFJ 銀行は、 お手持ちの納付処理面に指定の納付場所として記載がある場合でも利用できませんので、ご注意ください。令和3年度付加の方、令和3年7月、令和2年度付加の方、令和2年7月、平成31年度、令和元年度付加の方、令和元年7月、納付書の紛失等についてはお問い合わせください。問い合わせ、下水道総務課。借金問題解決のための土日無料相談会、弁護士面談、時12月11日土曜、12日日曜、10時から16時、要予約。場所、近畿財務局、大阪市中央区、大手前 4-1-76。 問い合わせ、近畿財務局相談窓口。電話 06-6949-6523。 後期高齢者医療歯科健康検査について、歯や歯肉の状態だけでなくお口の機能もチェックをしますので、義歯を使用中の方も積極的に受診してください。広域連合が指定する歯科医院などにおいて、年度中に1回、無料で受診することができます。受診の際は、被保険者証を忘れずにお持ちください。受診券はありません。ただし、以下に該当する方は、歯科検診の対象外となります。1、病院または診療所に、6ヶ月以上継続して入院中の方。2、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、養護老人ホーム、障害者支援施設などの施設に入所または入居している方。詳細は4月下旬から5月上旬、年度途中に75歳になられた方は、誕生月の翌月にかけてお送りした歯科検診のお知らせをご覧ください。事前に必ず受診希望の歯科医院へ実施状況を含めてお問い合わせください。新型コロナウイルス感染症の影響により実施を取りやめる場合もあります。問い合わせ、大阪府後期高齢者医療広域連合給付課、電話 06-4790-2031、 または羽曳野市役所保険年金課後期医療助成担当。12月3日から9日は障害者週間です。障害者週間は国民の間に広く障害者の福祉についての関心と理解を深めるとともに、障害者が社会、経済、文化、その他あらゆる分野の活動に積極的に参加する意欲を高めることを目的としています。ヘルプマークを知っていますか？ヘルプマークは、援助や配慮を必要としている方々が、周囲の方に配慮を必要としていることを知らせることで、援助を得やすくするものです。障害福祉課と司書で配布しています。手話言語条例を知っていますか？この条例は、手話に対する理解や普及により、すべての市民が共生できる地域社会の実現を目的としています。問い合わせ、障害福祉課。国民健康保険料、後期高齢者医療保険料について、夜間に納付相談窓口を開設します。時、12月21日火曜、18時から20時。場所、 市役所本館1階、保険年金課3番窓口。問い合わせ、保険年金課、収納・滞納整理担当。催告書を送付します。保険料が滞納になっている方に対し、12月に催告書を送付します。納付がまだお済みでない方は、催告書が届きましたら、同封する納付書で速やかに納付をお願いします。また、事情により納付できない場合などは、保険年金課、収納、滞納整理担当まで納付相談をしてください。問い合わせ、保険年金課、収納、滞納整理担当。確定申告はスマホで完結。コロナ禍における感染症対策として、ご自宅などからスマホで国税庁ウェブサイトの確定申告書等作成コーナーを利用した確定申告 e-tax をお勧めします。来年1月からスマホ専用画面の対象が拡大することや、スマホカメラで源泉徴収票を読み取ることができるようになるなど、一層簡単で便利になります。スマホ、パソコンを利用した確定申告には、マイナンバーカード、または ID、パスワードが必要です。スマホはマイナンバーカード読み取り対応のものが必要です。ID、パスワードはどこの税務署でも発行できますので、希望される方は、本人確認書類、運転免許証等をお持ちの上、お近くの税務署にお越しください。土曜、日曜、祝日除く。問い合わせ、富田林税務署。電話、0721-243281。マイナポイント事業の期間について、令和3年12月末まで、マイナポイントの取得を希望される方は、お早めにお手続きください。対象者は、令和3年4月末までに、マイナンバーカードの交付申請を行った方です。メルペイ、マリカ、タゴジューカードの対象期間は、令和3年9月末をもって終了しています。本決済サービスで、マイナポイントを申し込み、上限5000円分までポイント付与を受けていない方は、他の決済サービスへ再度申し込みをすることができます。詳細は総務省ウェブサイトをご覧ください。問い合わせ、マイナンバー総合フリーダイヤル無料。電話 0120-95-0178。ダイヤル後、音声ガイダンスに従って5番を選択。受付時間、平日9時30分から20時。土曜、日曜、祝日9時30分から17時30分。緊急通報システム。緊急時に装置本体の緊急ボタン、またはペンダント型通報装置のボタンを押せば、相談センター24時間看護師・保健師対応につながります。希望される場合は、ご自宅の鍵を預かるサービスもあります。鍵の管理は委託事業者が行い、通報による緊急対応時に使用します。対象、病気などにより、日常生活に不安のある方で、次のいずれかに該当する方。1、65歳以上の一人暮らし世帯。2、65歳以上の高齢者のみ世帯。3、65歳以上の昼間独居世帯。費用、1、2の対象者。月500円。3 の対象者、月1155円、鍵預かり費用、利用料と別に費用がかかります。丸1、丸2の対象者、月110円、丸3の対象者、月220円、利用料は半年ごとに口座引き落としとなります。現在お使いの固定電話機に緊急通報装置をつなげます。電話回線の種類、光回線などによっては相談センターへつながりにくいなどの事象が発生する可能性があります。問い合わせ、地域包括支援課、直通電話、072-947-3822。市税の催告書を送付します。市税が滞納になっている方に対し、12月中旬に催告書を送付します。納付がまだお済みでない方は、催告書が届きましたら、同封する納付書で速やかに納付をお願いします。また、事情により一括納付できない場合は、税務課納税担当まで納税相談をしてください。問い合わせ、税務課納税担当。休日、夜間に市税の納付相談窓口を開設します。休日、12月19日、日曜、10時から15時。夜間、12月21日、火曜、18時から20時。場所、市役所本館1階、税務課7番窓口。問い合わせ、税務課納税担当。認定長期有料住宅に対する固定資産税の減額について。認定長期有料住宅、住宅性能が一定水準を満たすに認定された新築住宅は、申告により一般の新築住宅と比べて2年分延長して減額されます。新築した年の翌年1月31日、新築日が1月1日の場合は、その年の1月31日までに必要書類を添付の上、税務課固定資産税担当に申告書を提出してください。問い合わせ、税務課固定資産税担当。介護サービス相談員になりませんか？介護サービス相談員は、定期的に介護保険施設等を訪問して、利用者の方との世間話を通じ、利用者の方の思い、困りごと、要望などを施設へ橋渡しする市の委嘱を受けた市民ボランティアです。対象、1、事業に理解があり、介護サービス相談員として週1回程度活動が可能な方、2、市内在住の40歳以上の市民、3、介護サービス事業所に従事していない方、定員5人程度、申し込み、問い合わせ、問い合わせ後、申し込み用紙一式送付します。1月31日、月曜締め切り、地域包括支援課、直通電話、072-947-3822、催し。3項目あります。ぶどう産地駒ヶ谷の魅力丸ごと体験ツアー。シャインマスカットなどの剪定体験。リース作り体験。地元産ワイン、梅酒飲み放題。イタリアンランチ含む。時、12月18日土曜、8時から14時。費用、税込み8500円。詳細はウェブサイトから。問い合わせ、 一般社団法人南河内フルーツキッチン、電話 090-9691-5588。 古代史見学会、最後の巨大前方後円墳と周辺の合葬古墳をめぐる。時12月12日日曜、10時集合、正午月光。場所、近鉄吉野線岡寺駅改札前。費用、資料代など200円。申し込み、事前申し込み不要、昼食持参、自転車での参加不可。コース約 8km、 岡寺駅、三瀬丸山古墳、上山古墳、上山古墳公園、昼食、勝負池古墳、天武持統天皇陵、鬼のまな板、鬼の接近、金明天皇陵、きびひめのみことの墓、飛鳥駅、15時30分解散予定。問い合わせ、NPO 法人、フィールドミュージアムトーク、私有会、事務局。志田、携帯、090-3825-6412。関西古墳サミット。時、1月14日、金曜、13時から16時。詳細は、堺市ウェブサイトをご覧ください。場所、フェニーチェ堺。堺区、沖縄市長、2-1-1。定員、600人、先着順。費用、無料。申し込み、堺市電子申請システム、またはファックス。代表者、同行者氏名、振り仮名3人まで。全員の電話番号を記入。12月1日水曜から1月6日木曜まで。問い合わせ、堺市世界遺産課。電話 072-228-7014。 ファックス 072-228-7251。